調整トピックス。町役場からのお知らせ。安心、安全で、おいしい町営水道。問い合わせ。水道事業所、業務班。電話、内線、3487。安全で良質な水道水。水道事業所では、安全で良質な水道水をお届けするために、水道法に基づいた水質検査計画を策定し、水質検査を実施しています。水道法では、正常な水を供給するため、細菌や化学物質、色や濁り、匂いなど水質基準に関する検査が義務付けられており、検査の結果、町営水道の水は全ての項目に適合した安全で良質な水道水であることが確認されています。水質検査計画と水質検査結果は、水道事業所や町ホームページで公表しています。町ホームページ水質検査結果の QR コードがあります。一部の報道にありました発がん性の恐れが指摘される有機フッ素化合物 PFOS、PFOS および PFOA、PFOA について町営や県営水道ではいずれも検出されていません。ご安心ください。漏水の修繕は町の指定工事業者で、メーターから宅内側の漏水修繕はお客様のご負担で、町の指定を受けた工事業者に依頼していただく必要があります。町ホームページで指定業者か確認してください。指定工事業者で修繕をすると、漏水分の水道料金の一部を減額できる場合があります。修繕が終わりましたら、水道事業所へ報告するよう、業者にお伝えください。町ホームページ、水道の工事についての QR コードがあります。水道メーターの取り替え工事を行います。問い合わせ、水道事業所、工務班、電話内線3483。計量法の規定に基づき、有効期限の近づいた水道メーターの取り替え工事を、町が委託した工事事業者が実施します。工事事業者は、水道事業所発行の受託証を携帯しています。工事期間、7月下旬から令和6年3月上旬まで。世帯ごとの工事予定日は、事前に工事事業者からチラシでお知らせします。工事費用、無料。ただし、水道メーターから宅内側で漏水などの修理箇所が発見された場合、その工事費用はお客様の負担となります。10月1日から公共下水道使用料を改定します。問い合わせ。下水道課、業務班、電話内線、3434。公共下水道事業は、清潔で快適な居住環境の実現と、河川などの公共用水域の水質保全を目的に実施しています。本町では、昭和50年から下水道管などの整備を開始したため、早いところでは、まもなく耐用年数を迎え、今後は維持管理費や更新費用の増加が見込まれています。使用者の皆さんにご負担いただいている下水道使用料は、家庭や事業所から発生する汚水処理に要する維持管理費などに充てていますが、下水道使用料だけでは賄うことができないため、一般会計からの繰入れ金で補っている状況です。これらのことから、排水量に応じた、より適正な使用量をご負担いただき、健全で 持続可能な下水道事業経営を確保するために、これまで10年間据え置いてきました下水道使用料をやむを得ず改定させていただくこととなりました。今後とも経費削減や計画的な施設更新などに努め、健全で安定的な下水道サービスを提供していきますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。下水道使用料は2ヶ月に1度、水道料金とともに請求しています。使用期間が10月1日をまたぐ場合は、按分計算により請求額が決定します。1ヶ月あたりの公共下水道使用料、消費税抜き、区分、排水量、使用量、現行、改定後の順に読みます。基本額、8立方メートルまで、750円、863円。加算額、1立方メートルにつき、8立方メートルを超え、15立方メートルまで、97円、112円。15立方メートルを超え、30立方メートルまで、99円、114円。30立方メートルを超え、50立方メートルまで、103円、118円。50立方メートルを超え、100立方メートルまで、134円、154円。100立方メートルを超え、300立方メートルまで、169円、194円。300立方メートルを超え、500立方メートルまで、212円、244円。500立方メートルを超え、1000立方メートルまで、253円、291円。1000立方メートルを超える分、255円、293円。下水道使用料の計算例。1ヶ月あたり30立方メートル排水した場合の使用料。基本額、8立方メートルまでの分、863円。加算額、8立方メートルを超え、15立方メートルまでの分、7立方メートル ×112 円、イコール784円。15立方メートルを超え、30立方メートルまでの分、15立方メートル ×114 円、イコール1710円。小計、3357円。消費税込み、合計、3692円。8月1日から、町内循環バスの小児運賃が50円になります。問い合わせ、住民課、交通防犯班、電話、内線、3320。これまでは大人運賃と同額の150円でしたが、子育て世代の応援や小学生の利用促進のため、新たに小児運賃、小学生対応を設定します。この機会に、ぜひ、町内循環バスを利用してみませんか？乗り方。小児用交通系 IC カードの場合、乗車時に読み取り機に交通系 IC カードをタッチしてください。なお、大人用の交通系 IC カードを利用する場合は、タッチする前に乗務員にお声掛けください。現金の場合、乗車時に運賃箱に50円を入れてください。中学生以上は150円です。また、未就学児は無料です。運行ルートやダイヤなど詳しくは町ホームページをご覧ください。町ホームページ、町内循環バスの QR コードがあります。パートナーシップ、宣誓制度。 海老名市、伊勢原市、秦野市とも連携協定。問い合わせ、住民課、住民相談班、電話内線、3319。性的マイノリティのカップルや、事実婚などの二人の意思を尊重し、宣誓を証明書として交付する、パートナーシップ宣誓制度。これまで、愛川町、厚木市、清川村の3市町村で、連携に関する協定を締結していますが、この度、海老名市、伊勢原市、秦野市とも連携協定を締結しました。これにより、7月から6市町村間で制度利用者が住所移動した場合に、転入先で簡易な手続きを行うことによって、宣誓を継続することができます。町ホームページ、パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携についての QR コードがあります。町の公用車に掲載する広告を募集します。問い合わせ、関西契約課、関西契約班、電話内線、3262。町の財源確保や企業の活動支援のため、町の公用車に掲載する広告を募集します。ぜひご活用ください。掲載期間、10月1日、日曜日から1年間。車両台数、20台。掲載場所、広告主が作成する広告マグネットシール、最大で A2 サイズを車両の左右側面に貼り付けます。広告掲載料、1台あたり年額12,000円。広告作成費用は広告主負担。注意事項、風俗営業や政治、宗教活動、意見広告、個人の宣伝、公序良俗に反するものなどは掲載できません。申し込み方法、7月31日月曜日までに、申し込み書を関西契約課へ、郵送の場合は筆着、応募多数の場合は抽選となります。町ホームページ、町公用車に掲載する広告を募集しますの QR コードがあります。顔写真を無料で撮影。マイナンバーカード、休日申請窓口。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話内線、3316。仕事や学校などで、平日にマイナンバーカードの申請が困難な方などを対象に、マイナンバーカード、休日申請窓口を開設します。7月30日、日曜日、午前9時から午後1時まで、役場1階、住民課。送付された二次元コード付き交付申請書をお持ちください。申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと、申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は、以下の本人確認書類をお持ちください。一点で良いもの。運転免許証、パスポート、在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書。二点必要なもの。健康保険証、年金手帳、学生証など。なお、申請当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。また、混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、無料の写真撮影、マイナンバーカード、休日申請窓口の QR コードがあります。休日交付などの窓口も開設。7月30日日曜日、午前8時30分から正午まで。 毎月末の日曜日、マイナンバーカード休日交付などの窓口を開設しています。受取案内のハガキが届いており、平日にマイナンバーカードを受け取ることが難しい方などは、こちらの窓口をご活用ください。なお、時間帯により混雑する場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、マイナンバーカード休日交付窓口の QR コードがあります。
国民健康保険被保険者証、保険証、更新のお知らせ。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3377。現在お持ちの保険証は、7月31日月曜日をもって、期限切れとなります。8月1日火曜日からの新しい保険証、あじさい色は、簡易書き留めで世帯主の方宛てに、7月下旬までに送付します。新しい保険証の有効期限は、令和7年7月31日までです。保険証が届かない場合や、記載事項に訂正がある場合などは、お問い合わせください。なお、国民健康保険税の滞納が累積している方へは、国保年金課で交付します。後期高齢者医療限度額適用認定証などを更新します。問い合わせ、国保年金課、国保年金班。電話、内線3377。現在お使いいただいている、後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、及び限度額適用認定証の有効期限は7月31日月曜日です。8月1日火曜日からお使いいただく新しい認定証は7月中にお送りします。なお、新しく減額認定証などが必要な場合は、国保年金課にて申請してください。申請場所、国保年金課、持ち物、療養を受ける方の後期高齢者医療制度被保険者証、療養を受ける方のマイナンバー確認書類、来庁者の身分証明書、写真がない場合は保険証などが2点以上必要です。町民税非課税世帯で過去12ヶ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど、療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は委任状、町ホームページ、後期高齢者医療制度の QR コードがあります。医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証をご利用ください。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話、内線3379。国民健康保険の加入者が、自己負担限度額を超える高額な医療費を支払った場合、その超えた分が申請により高額療養費として払い戻されます。事前に窓口にて、限度額適用、標準負担額減額、認定証の交付を受けることもできます。限度額適用認定証等を提示すると、同月内に一つの医療機関窓口で支払う一部負担金は、自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分によって異なります。現在交付されている限度額適用認定証等の有効期限は、7月31日月曜日までです。引き続き必要な場合は、8月1日火曜日以降に申請していただくことで、認定証を交付します。申請場所、国保年金課、持ち物、療養を受ける方の国民健康保険被保険者証、世帯主及び療養を受ける方の マイナンバー確認書類、来庁者の身分証明書、写真がない場合は保険証などが2点以上必要です。町民税非課税世帯で過去12ヶ月で90日を超える入院をしている場合は、そのことが確認できる領収書の写しなど、療養を受ける方と申請する方の世帯が違う場合は、委任状。町ホームページ、高額療養費についての QR コードがあります。国民年金保険料免除納付猶予申請のお知らせ。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話、内線3378。国民年金の第一号被保険者、厚生年金などの被保険者でも、その方に扶養されている配偶者でもない方で、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料納付が免除、一部納付、または納付猶予となる制度があります。申請は原則として毎年度必要です。令和4年度、令和4年7月から令和5年6月までに免除猶予が承認された方でも、令和5年度、令和5年7月から令和6年6月までに引き続き承認を希望する場合は、申請をお願いします。町ホームページ、納付が困難な時はの QR コードがあります。申請時点の2年1ヶ月前まで遡って申請ができます。過去2年間に保険料の未納がある方は申請してください。申請をせずに未納のままにしておくと、将来年金が受給できなくなることもあります。申請が必要な方。新規に令和5年度の承認を受けたい方。令和4年度に承認され、次に該当する方。令和5年度以降の継続審査を希望しなかったが、引き続き承認を受けたい。一部納付を承認された。失業など特例により承認された。納付猶予承認中に50歳になった方。平成28年6月以前は30歳未満の期間が対象。申請できない方、国民年金任意加入被保険者の方、学生の方、学生納付特例制度をご利用ください。申請に必要なもの、年金手帳または基礎年金番号通知書、失業などを理由とする場合は、次のいずれか、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職証明書及び町民税・県民税税額変更通知書、特別徴収から普通徴収に切り替わった証明、事例、公務員だった方、田代運動公園第一号公園プールが始まります。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線3632。7月22日土曜日から8月20日日曜日までの間、田代運動公園第一号公園プールをご利用いただけます。なお、当日の水温などにより利用できない日もありますのでご了承ください。詳しくは町ホームページをご覧ください。施設名、開設期間、開設時間、使用料、問い合わせの順に読みます。田代運動公園プール、7月22日土曜日から8月20日日曜日まで、午前9時から午後7時まで、1回につき大人300円、中学生以下150円。田代運動公園プール。電話 046-281-1842。第一号公園プール。7月22日土曜日から8 8月20日日曜日まで、午前9時から午後7時まで、2時間大人100円、中学生以下50円、第一号公園体育館、電話 046-285-1818。なお、みませプールは7月1日で廃止となりました。第一号公園プールは水泳教室実施のため、7月24日月曜日から7月28日金曜日まで、予備日7月31日月曜日から8月2日水曜日までの午前9時から11時30分まで一般利用ができません。他に水泳協会による大会の予定あり。町ホームページ、令和5年度町営プール開設のお知らせの QR コードがあります。
行政区、自治会に加入しましょう。問い合わせ、行政推進課共同、行政管理班、電話、内線3245。災害などのいざという時に地域の助け合う力を発揮するためには、日頃から言葉を交わし合って、顔が見えるご近所関係を築いておくことが重要です。地域に住む皆さんとの触れ合いの輪を広げるために、ぜひ行政区自治会に加入しましょう。加入希望などの問い合わせは、地域の行政区自治会役員までご連絡ください。加入するとこんなことが、地域交流、地域イベントへ参加することで様々な人とコミュニケーションが図れます。安心安全、防災防犯活動により、助け合える安全安心な地域づくりができます。温かい地域社会、地域で高齢者や子どもたちを見守り、安心して暮らせる地域づくりができます。情報伝達、回覧板などから情報を素早く入手できます。皆さんもぜひ参加しましょう。お祭りの季節、各行政区の盆踊りなどのスケジュール、川北区8月19日土曜日、川北青少年広場、宮本区8月26日土曜日、半原神社、原臼区未定、両向かい区、8月12日土曜日、両向かい児童館広場、細野区、8月12日土曜日、中細野児童公園、田代区、8月5日土曜日、田代小学校校庭、墨田区、7月29日土曜日、墨田児童館、三間瀬区、7月22日土曜日、三間瀬児童館広場、美濃和区、7月29日土曜日、下見野は農村公園、小沢区、7月29日土曜日、小沢児童館、上熊坂区、7月22日土曜日、上熊坂北原公園、熊坂区、8月6日日曜日、熊坂児童館、下谷蓮毛山区、9月16日土曜日、下谷蓮毛山児童館、新坂区、7月22日土曜日、新坂児童館、桜台区、7月15日土曜日、桜台青少年広場、半縄区、7月15日土曜日、半縄公民館、坂本区、7月15日土曜日、坂本児童館、睦倉区、7月15日土曜日、睦倉児童館、大塚区、7月29日土曜日、大塚児童館、夕涼み会子どもイベント、桜台団地区、7月30日日曜日、桜台団地公民館、春日台区、7月22日土曜日、春日台第五柳公園。頑張れ SC 相模原 https://www.scsagamihara scsagamihara.com/試合日程、キックオフ、対戦相手、 会場の順に読みます。7月1日土曜日午後6時、バンダーレ、八戸、相模原、祇園スタジアム、ホーム。7月9日日曜日午後6時、FC 大阪、東大阪市、花園、ラグビー場、アウェイ。7月15日土曜日午後6時、奈良クラブ、相模原、祇園スタジアム、ホーム。7月22日土曜日午後6時、FC 今治、相模原、祇園スタジアム、ホーム。7月29日土曜日午後6時、AC 長野、バルセイロ、長野、U スタジアム、アウェイ。愛川町、ホームタウンデーを開催。6月11日、相模原、祇園スタジアムでの、テゲバジャーロ宮崎戦で、愛川町、ホームタウンデーを開催。町内在住、在勤、及び在学の皆さんを無料で観戦に招待するとともに、小野沢町長と町観光キャラクター、愛ちゃんが応援に駆けつけ、試合を盛り上げました。また、スタジアム周辺では、愛川ブランド認定品の販売も行われ、多くの来場者の皆さんで賑わいました。あなたはご存知ですか？共に生きる社会、神奈川県庁。問い合わせ先、神奈川県福祉子ども未来局共生推進本部室。電話、045-210-4961。ファックス、045-210-8854。詳しくはこちらをご覧くださいとあり、QR コードがあります。